沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組では県内企業の 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントになる情報をお届けします。今日のアドバイザーも先週に引き続きまして沖縄県よろず支援拠点のチーフコーディネーター植地聡さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先週は売上の拡大ということをテーマに、一番ね、相談件数が多いのが売上の拡大ということだったんですが、いろいろアドバイスをいただきましたが、今日は2番目に多い相談ごとは何でしょうか。
はい、2番目に多いのが経営改善についてのご相談になります。経営改善といっても一番分かりやすく言うとですね、資金繰り、
分かります、はい、
で会社 の、まあ、あの社内体制ですね、つまり、労務のことであったりとか、あるいは、会社がどう存続していくかということで事業承継の問題とかですね、これがやっぱり経営改善の中で、一番大きな部分を占めてます。
はい、資金繰りの問題なんか言うと切羽詰まった状態で飛び込んでくるっていうの結構あったりしません？
多いです。
はい、
もう今月、返済の約定日が迫っている、でだけどない、どうすればいいんだろうかというものもございますし、あるいはもう本当に慢性的な、自転車操業の中でですね、にっちもさっちも行かなくなって来られるあの方多いですね。経営者の方はやっぱりなかなかこうご自身の会社の中でも従業員に相談できるかといったら相談できない、あと家族の方にご相談できるかといったらできない、じゃあ同業者に相談できるかといったらできない、で銀行に相談できるかといったらできない、やっぱりもう八方塞がりで自分一人でもう悩みに悩みを抱えて深めてしまってご相談に来られる方が、多いです。
その場合どうされるんですか？
まずお話を全部聞かせていただきます。で事業内容も含めて聞かせていただいて、で、取り扱っている商品であったり、職員の構成であったりですね、必要に応じてはご家族の方でのことであったり、そういうことも全部聞かせていただいて、その上でですね、一番おすすめすることが多いのは返さなければならない相手、これは銀行であったり、あるいは他の事業者であったりするんですけれども、そちらとやっぱり誠意を持ってお話をする、まずそこから始めるということが第一だと思ってます。はい、
やっぱそういうふうにこう本当に切羽詰まった状態の中で相談に来られて、で、まず、その金融機関やその周りの人と相談してくださいっていうアドバイスをしたときに、皆さんどうですか？
なかなか、できない、方も結構いらっしゃいます。それでいや、これは大変銀行さんには申し訳ないんですけれども、経営者の方っていうのはやっぱり銀行が怖いんですね。なぜなら借り入れをするときにまず担保を差し出してる、それから自分が保証に個人保証が入ってるということで、非常にそういう思いが背景にありますから、やっぱ銀行に話すとのが怖いという、思いを持ってらっしゃいます。ですからそうではないですよと、銀行はあなたのパートナーなんですよということを、こちらからもお話しして、必要があれば私どもから、じゃあ一声銀行さんの方に声かけましょうかということも言わせていただきます。それからよくあるのがですね、小規模事業者の場合奥様が経理を見てるっていうことが多いんですね。でその奥様に対しても話ができないという状況に追い込まれてる方が結構いらっしゃいます。その時にはじゃあ明日奥様と一緒にいらしてくださいと、で一緒にこの状況を どうして解決するかをお話しましょうということで声をかけさせていただいてます、
うん、もう人生相談まで入り込みそうなぐらいですね。
あの経営の相談っていうのはやっぱり経営者のやっぱり、うん、人生かけて皆さん経営してますから、うんうん、あのまさに人生相談に、ならざるを得ないと思います、
うんうんうん、でどうですか、そうやってアドバイスされて、まあ、すごいもうガチンガチンにね、あのもうこもってし、あの固まってしまってこもってしまった方がそういうアドバイスやあのサポートによってこう変化していった事例っていうのは、まあ、たくさんあるとは思うんですけど、はい、
あのやっぱり帰りに、笑顔になって帰られるあの経営者の方も多いんですが、涙を流して、ほっとされてですね、涙を流して帰られる経営者の方も結構いらっしゃいます。
そうですね、はい、やっぱりあの創業してね、事業がすぐに順風満帆でいくわけでもなく、はい、資金繰りに、ね、悩まされるとかね、詰まっちゃうというのはね、経営者誰でも経験しますからね。
そうですね、
ね、
あのその場合でもあの必ずあの道はあるということなんですよね、あのしっかりとあの金融機関の皆さんも、その状況をちゃんと受け止めてですね、どう対応するかをきちっとやっぱり真摯にあの対応していただいて、ま、いますし、あるいはそれを支えるためのですね、いろんなあの機関がございます。あのそういう方々の力も借りてですね、それから銀行も一緒になって、改善させるという道筋が必ず見出せるんですよ。
それは心強いですね。いや、私もあの沖縄開放銀行 の、 あの社外取締役になってこう1年目ぐらいにあの中小企業家同友会との、包括的連携協定を結ぶためにいろんなあの話し合いを始めるんですけど、やっぱり皆様銀行というのは敷居が高くてなかなかこの壁を越えられないというか、こう本音で話ができないというのをやっぱり皆さんもおっしゃいましたよね、うん、でだんだんだんだんこう回を重ねるごとに、冗談も飛び交うようになった時からはあの本音でどんどんこう話しかも信頼関係が結ばれていくようになる。そうなってくると銀行としても企業の状態についてちゃんと聞けるし、それからあの支援できるし、そして、経営者の側も銀行に対してあのフランクにあの実は今大変なんだみたいなことも言いやすくなりますよね。
そうですね、このやっぱり言えるということがとても大事なあのことだと思いますので、いうことによってしか課題問題が明らかにならないので、そこをしっかりとこう整理できるあの材料として出していただいて、でこれをあの金融機関銀行さんにもこう見ていただいてですね、どうしたらいいのかということが出てくると思うんですね。今も金融庁の方針でもあのやっぱりこう事業として持続するそのことがあの企業にとってもそれから金融機関にとってもプラスであるということははっきりあの言われておりますので、その方向でいけばお互いがあの、まあ、ウィンウィンの関係になれるというふうに思います。
そうですよね。ですから銀行としてもあのいかに事業性を見ていくのか、それから経営者の人となり、それからその思いビジョンを見ていくのかっていうのが求められてくるので、それから言うとあの上地さんたちのようなコーディネーターの皆様の存在があることによって、両方のこう橋渡しができるとよりそのなんていうのか、お互いの理解が早まる気がいたしますよね。
そうですね、あの先週申し上げたようにやっぱり売上を上げる、トップラインを上げる、そのことによって、資金繰りが改善されるということになってきますので、これはあの単にこう資金繰りどうするかというのではなくて、私たちがサポートするのは売り上げをまず上げるというところから資金繰りを改善させる、うん、そして銀行にも理解していただくということを我々の役割としては担っています、
うん、はい、いやありがたいですね。いやそれから言うと、まあそうですね、売上が伸びないことにはどうやったってお金は回っていかないし、資金繰りも改善しない、まあ、本来はやっぱり本業たるものがどんなふうにして伸びていくのか、あるいは大き く伸ばさなくてもその中でしっかりと、ちゃんと利益が取れるような構造にしていくとかということが大事なと思うんですけれども、経営の改善という相談においては他に、
はい、実は、社内の体制ですね、まあ、従業員がよく辞めてしまうけども、何か原因がよくわからない、という場合にやっぱり職員の皆さんと経営者の皆さんの思いが噛み合ってないことが非常に多いんですね、でやっぱり最大のビジネスパートナーというのは従業員ですから、経営者はやっぱり従業員と常にオープンなその関係でそのいることを、社員と一緒になってこの事業を進めるんだと、誰と一緒にやるかというと社員しかいないわけですから、このことを絶対忘れちゃいけないと思いますのでね、で社内体制の問題、そしてさらにその事業が立ち行かないなと思った時に、じゃあそれを自分が継続できなければ誰に引き継いでもらうかという事業承継の問題、そう等々も含めて経営改善の一環だと思ってます。
はい、昔のね創業期の経営者っていうのはもうねワンマンでもうパワフルで俺の後についてこいみたいなね方が多かったと思うんですけど、はい、そういう方々もまだ結構いますか？
多いですね。特に沖縄の場合は、70代80代の経営者の方がまだ現役で、引っ張ってらっしゃいます。それ自体はいいことなんですけれども、じゃあその次どうするのかということが非常に大きな今課題になってます。
なるほど、わかりました。今日ね3つの点でお話、ね、アドバイスを伺ったんですけれども、今日のテーマ経営の改善ということについてワンポイントアドバイスをいただくとしたら、
はい、これはもう社員と一緒に会社を持続させる発展させるということだと思います。
社員と一緒に会社を持続し発展させる、大事なことですよね、はい、ね、やっぱり先ほど言ったのやっぱそのそれがないと逆に言うといろいろな問題も解決できないし、はい、売上も拡大できないし、お客様も喜ばせることができないというところですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。今日も沖縄県よろず支援拠点のチーフコーディネーター上地聡さんにお話を伺いました。お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。